国際カゴ特別集会メッセージ1、紹介の内在的な本質は紹介の有機的な存在のためである。ローマ数字1、紹介の内在的な本質は紹介を生み出す神聖な命です。 A、 紹介の内在的な本質は神聖な命、不朽の命です。この命は手順を経た三一の神が私たちの中へと分与したものであり、そして今も私たちの中へと分与しつつあるものです。この神聖な命は実は手順を経て今や分与する三一の神です。1、神聖な命はその霊が私たちの霊の中で再生することによって私たちを生みます。神聖な霊は人の霊を生み、この2つの霊はミングリングされて1になっています。2、私たちは再生されるとき神の子供たちとされ、花婿であるキリストの花嫁とされ、彼の増し加わりとなります。それはアダムの配偶者としてのエヴァによって予表されます。スモール A、 エヴァが出現する前、彼女はアダムのあばら骨、すなわちアダムの一部分でした。この刑事に従って紹介が出現する前、紹介はキリストの一部分であったと私たちは言うことができます。私たちの肉体の死体が私たちの一部分であるように、キリストの死体はキリストの一部分です。スモール B、 アダムのあばら骨がエヴァの中へと命を分け与えて、彼女をアダムの配偶者としたように、キリストの永遠の神聖な不朽の命は私たちの中へと命を分け与えて、私たちを彼の配偶者とします。 B、 キリストが紹介の内在的な本質となったのは、キリストが一粒の麦として地に落ちてそこで死に、彼の神聖な命を解き放って彼を増殖させたことを通してでした。 C、 キリストが紹介の内在的な本質となったのは、キリストが復活の中で神の長子となり、彼の神聖な命を分け与えることを通してでした。それによって神はキリストの多くの兄弟たちとしての多くの子たちを持つことができます。 D、 キリストの多くの兄弟たちは宇宙における誠のブドウの木であるキリストの中へと接ぎ木された多くの枝であり、多くの実を結び、彼の回転における拡大となります。それは彼らが三一の神を彼の有機体として表現するためです。ブドウの木の枝はキリストの命の樹液としての命を与える霊の十分な供給を受けるとき、実を結んで内なる命の供給のあふれ流れとなります。 E、この三一の神の有機体はキリストの有機的な体であり、彼の多くの兄弟たち、すなわち彼の有機的な体の多くの死体で構成されています。ローマ数字2、私たちは紹介の有機的な存在を見て経験する必要があります。 A、 紹介が宇宙に存在するのは神の一つの宇宙紹介としてであり、神の宇宙的な表現、すなわち神の豊満のためです。 B、 紹介は地上で多くの地方に広がっていき、多くの地方紹介となり、地方における彼の表現となります。1、第一コリント12章28節でパウロは使徒、彼らは宇宙的です、預言者と教える者、彼らは宇宙的でありまた地方的です、羊と長老、彼らは地方的ですを皆一緒にしています これが意味するのは、この説の紹介という言葉が宇宙紹介と全ての地方紹介を暗示しているということです。2、神の目に宇宙紹介と全ての地方紹介はただ紹介です。手順を経て今や分与する三一の神は一であり、彼は紹介の本質そのものです。ですからこの紹介はその宇宙的な面でも地方的な面でも一つの紹介です。 C、 紹介の内在的な本質は紹介の有機的な存在のためであるということに、私たちが戻ってくるとき、諸地方紹介は互いに異なることができるという誤った教えについて間違って語ることはないでしょう。すべての紹介は手順を経て分与する三一の神の唯一の一つの有機体です。 D、 聖書によれば実行上の70の1は、私たちが1、教えにおいて1であり、2、実行において1であり、3、思うことにおいて1であり、4、語ることにおいて1であり、5、本質、6、外観、7、表現において1であることです。ローマ数字3、私たちは絶えず私たちの霊を訓練し、私たちの心を主に向けて、紹介の有機的な存在のために、紹介の内在的な本質の実際にある命の道にとどまらなければなりません。 A、 私たちは命の道を歩き、霊に従って命の木によって生きなければならず、死の道を歩いてはならず、自己に従って正しいか間違っているかの知識の木によって生きてはなりません。 B、 私たちが命の道にとどまるのは極みまで主を愛することによってです。主を信じることは主を命として受け入れることです。主を愛することは主を命として享受することです。 C、 私たちと主との間の愛は私たちの思想にかかっています。 1. 第2コリント11章2節でパウロが言っているのは、彼が私たちを一人の夫に婚約させて清純な処女としてキリストに捧げたということです。それは私たちがキリストに対する正常な愛を持ってキリストを享受するためです。次に3節でパウロが告げているのは、私たちの思い、文字通りには思想が腐敗させられて、キリストに対する単純さと純潔を失う可能性があるということです。 2. 人の思想、思いの以下の病状は、キリストを命として享受することに対するあらゆる妨げです。スモール A、 人の思想の第一の病状は思いを頑なにすることです。スモール B、 人の思想の第二の病状はサタンによってくらまされていることです。スモール C、 人の思想の第三の病状は反逆です。スモール D、人の思想の第4の病状は腐敗です。 3. 私たちは祈るべきです。おー主よ、私の思想を探り、私の思想を救って、私の思想が単一に完全にあなたに集中することができるようにしてください。 4. 私たちはキリストを紹介の内在的な本質として享受するために、彼に対する燃える愛を持ち、彼にすべてのことで第一位を与えなければなりません。 D、 どうか私たちが絶えず私たちの神の憐れみ深い慈しみを受けますように。それによって私たちは命の流れの中でキリストを命の木として享受することによって、命の道、命の路線にとどまり、命を維持します。そして命における成長によって、命における神の建造へと至ります。 これが紹介の有機的な存在のために、私たちが紹介の内在的な本質にとどまることです。
クルーシャルポイント1、生きているのはもはや古い私ではなく、キリストが新しい私の中で生きる。これが神のエコノミーの核である。アウトライン1、紹介の内在的な本質は紹介を生み出す神聖な命です。第一ヨハネ1章2節、この命が現れました、私たちはこの永遠の命を見たので、あなた方に証しをし、また伝えています。この永遠の命は御父と共にいましたが、私たちに現れたのです。5章1節、イエスがキリストであると信じる者はすべて神から生まれています。そして産んでくださった方を愛する者はすべて彼から生まれたものを愛します。彼は分与する神ですから、私たちを再生することができます。そしてこの再生する命は神聖な命です。神聖な命は分与する神であり、神は紹介の本質そのものです。私たちクリスチャンが互いに愛し合うのは同じ本質を持っているからです。私たちがアメリカ人、ヨーロッパ人、中国人、日本人、韓国人、白、黒、黄、茶、赤であっても重要ではありません。私たちは誠のクリスチャンである限り、私たちの内側に愛する本質を持っています。私たちはこの内在的な本質から向きを変え、他のものに触れるとき互いに争い始めます。クリスチャンの間の問題を解決するために、私たちは紹介の内在的な事柄に来なければなりません。すなわち、第一に内在的な本質、第二に内在的な成長、第三に内在的な建造、第四に内在的な交わりです。紹介の内在的な本質は神聖な命であり、手順を経た三一の神が分与したものであり、そして今も私たちの中へと分与しつつあるものです。神聖な命は、その霊が私たちの霊の中で再生することによって私たちを生みます。神聖な霊は人の霊を生みます。この二つ霊がミングリングされて一になっているとは、なんと素晴らしいことでしょう。アウトライン2、私たちは再生されるとき、神の子供たちとされ、花婿であるキリストの花嫁とされ、彼の増し加わりとなります。それはアダムの配偶者としてのエヴァによって予表されます。創世記2章22節、こうしてエホバ神は、その人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところへに連れてこられた。ヨハネ1章12節、しかし、すべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。13節、これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。3章29から30、花嫁を持つ者は花婿である、彼は必ず増し加わるが、私は必ず減少する。私たちは再生されるとき、神の子供たちとされ、花婿であるキリストの花嫁とされ、彼の増し加わりとなります。それはアダムの配偶者としてのエヴァによって予表されます。再生は信者たちを神の子供たちとします。個人的に私たちは神の子供たちですが、団体的には一つの実体、キリストの花嫁です。ヨハネ3章の初めの部分で主イエスは再生について語られました。後ほど同じ章でバプテスマのヨハネは再生された人たちを総合的にキリストの一人の花嫁として言及しました。主イエスは死に渡された時、死の中にとどまられませんでした。彼は復活されました。彼は復活の中で多くの救われた者を伴い、彼らを生み出して彼の一部分とならせました。これらすべての部分が一緒にされる時、彼の配偶者としての花嫁となります。適応新人および青少年大学生編。あなたが信じてバプテスマされた時、あなたは救われ、神の命によって生まれました。 この命のゆえにあなたは神の子供、キリストの兄弟、神の家族のメンバー、キリストの体の主体になりました。あなたはこの神の永遠の命を持っていることを主の中で誇って、ハレルヤ、私は神の永遠の命、神聖な命を持っています。私は家計が良かったからではなく、堕落した肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのですと祈ってください。次に、あなたは毎日この命を享受して成長させる責任があります。あなたは自分の責任を果たすために、1、毎朝復興するために御言葉を祈り読みし、2、祈りの中で主と交わり、3、兄弟姉妹に開いて親密な交わり、4、主日の集会に参加し、5、古い人を十字架につけ、キリストが内側で生きるようにしてください。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。1から4は外側の実際的な実行ですが、5は神のエコノミーの内在的な核です。あなたは何をしていても、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。の内在的な経験に到達しなければなりません。これが神の新約エコノミーの焦点です。そうすれば、頭であるキリストの中へと成長し、キリストの体の一主体として主体仲間と共に組み合わされ機能することができます。兄弟の証、救われる前の中高生の時、私は自分の精神的な弱さに悩まされていました。今考えると、サタンが私の神経質な性格に攻撃してきて、私を脅迫し、悩ませ、弱くさせていました。大学に入って救われた後、合気道の大会、試合ではなく演舞があるとき、トイレに行って次のように祈りました。おう主イエスよ、私は緊張する性格です。今まで練習ではできても、本番になると失敗したり、逃避したりしてきました。しかし今、あなたは私の中に生きておられます。あなたは緊張しないと思います。もしあなたが緊張しないなら、あなたが内住する私も緊張しないはずです。主よ、私は真剣です。あなたが私の中に生きて、私と共にすべてのことを行ってください。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私の中に生きています。このように祈った後、毎回古い私とは全く異なり、緊張、焦り、不安から解放された新しい私、集中している新しい私がいました。後で気づきましたが、私が主観的にキリストの内住を経験することは神のエコノミーの内在的な核です。このような主観的な経験のすぐ後、集会で語る力と福音を伝える力が出てきました。祈り、おう主イエスよ、主を信じ受け入れた時から神聖な命が私の中に住み始めました。今私には毎日この命を享受して成長させる責任があります。そのために、1、御言葉を祈り読みして毎朝復興し、2、祈りの中で主と交わり、3、兄弟姉妹に開いて交わり、4、主日の集会に参加し、5、古い人を十字架につけ、キリストが内側で生きるように主と協力する必要があります。私の中に生きているキリストを生かし出すことができますように。アーメン。
クルーシャルポイント2、誠のブドウの木であるキリストの中に住み、神聖な命の供給を受け、互いに愛し合い、
残る実を結ぶ。アウトライン1、キリストの多くの兄弟たちは宇宙における誠のブドウの木であるキリストの中へと接ぎ木された多くの枝であり、多くの実を結び、彼の回転における拡大となります。それは彼らが三一の神を彼の有機体として表現するためです。ブドウの木の枝はキリストの命の樹液としての命を与える霊の十分な供給を受けるとき、実を結んで内なる命の供給のあふれ流れとなります。ヨハネ15章1節、私は誠のブドウの木であり、私の父は栽培者である。4節、私の中に住んでいなさい、そうすれば私もあなた方の中に住む。枝がブドウの木の中に住んでいなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私の中に住んでいなければ実を結ぶことはできない。5節、私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。人が私の中に住んでおり、私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もすることができないからである。アウトライン2、この三一の神の有機体はキリストの有機的な体であり、彼の多くの兄弟たち、すなわち彼の有機的な体の多くの主体で構成されています。アウトライン3、私たちは生界の有機的な存在を見て経験する必要があります。生界が宇宙に存在するのは神の一つの宇宙生界としてであり、神の宇宙的な表現、すなわち神の豊満のためです。生界は地上で多くの地方に広がっていき、多くの地方生界となり、地方における彼の表現となります。アウトライン4、第一コリント12章28節でパウロは使徒、彼らは宇宙的です、預言者と教える者、彼らは宇宙的であり、また地方的です、執事と長老、彼らは地方的です、を皆一緒にしています。これが意味するのは、この説の生界という言葉が宇宙生界とすべての地方生界を暗示しているということです。第一コリント12章28節、こうして神が生界の中に建てられたのは、第一に使徒、第二に預言者、第三に教える者、次に力ある技を行う者、次に癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、各種の威厳を語る者です。アウトライン5、神の目に宇宙生界とすべての地方生界はただ生界、ザ・チャージです。手順を経て今や分与する三一の神は一であり、彼は生界の本質そのものです。ですから、この生界はその宇宙的な面でも地方的な面でも一つの生界です。生界の内在的な本質は生界の有機的な存在のためであるということに、私たちが戻ってくるとき、諸地方生界は互いに異なることができるという誤った教えについて間違って語ることはないでしょう。すべての生界は手順を経て分与する三一の神の唯一の一つの有機体です。アウトライン6、聖書によれば実行上の70の1は、私たちが1、教えにおいて1であり、2、実行において1であり、3、思うことにおいて1であり、4、語ることにおいて1であり、5、本質、6、外観、7、表現において1であることです。エペソ4章3節、平和の結合する絆の中で、その霊の1を保つことを熱心に努めなさい。4節、 一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。五節、一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ。六節、すべてのものの神、また父は一つ。適用ビジネスパーソン大学院生編。あなたは誠のブドウの木であるキリストに接ぎ木された枝であることを認識してください。ヨハネ15章での重点は、1、ブドウの木とその枝のビジョン、2、枝はブドウの木の中に住む必要があること、3、枝は互いに愛し合うこと、4、実を結ぶことと実が残ることです。ヨハネ15章1節、私は誠のブドウの木であり。フットノート、誠のブドウの木。誠のブドウの木、巫女とその枝、巫女にある信者たちは、神のエコノミーにおける三一の神の有機体です。この有機体は、彼のさまざまな抱負を持って成長し、彼の神聖な命を表現します。16節、あなた方が私を選んだのではない、むしろ私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるものは何でも、彼があなた方に与えてくださるためである。立てた。私たちは野生の枝でしたが、信仰を通してキリストへと接ぎ木されました。ここで主は私たちを立てたと言われました。これは接ぎ木の思想と一致します。出て行って実を結び。出て行って結ぶ実は、実を結ぶ者の品格上の美徳。例えばガラテヤ5章22から23節に述べられているような、聖霊が信者たちの生活の中で結ぶ実を意味するのではなく、実を結ぶものによって生み出される信者たちを意味します。私たちが主にあって生み出す信者だけがキリストの具体的な増殖です。この章の誠のブドウの木はキリストの増殖と関係があります。実が残るため、私たちは出て行って主の中で信者を生み出した後、彼らを顧みる必要があります。最上の方法は、彼らの家庭で集会を設け、彼らを覆い保護することです。こうして彼らは養われ、教えられることによって顧みられ、残る身となって誠のブドウの木の枝の中で生きるでしょう。すなわちキリストの体の中でキリストの増し加わりとなります。17節、私がこれらのことをあなた方に命じるのは、あなた方が互いに愛し合うためである。愛し合う、これは主の命、神聖な命の中で、主の愛の中で、実を結ぶという彼の使命の中で互いに愛することです。命は源であり、愛は条件であり、実を結ぶことは目標です。ビジネスパーソンや研究者は、主の中で勤勉に働き、仕事において主の証を立ててください。それだけでなく、定期的に出て行って福音を伝え、人を救いにもたらし、新人を家庭集会で養い、残る実を結ぶべきです。また、キリストの宇宙的な体の位置を保つため、全地の兄弟姉妹と同じ朝ごとの食物に預かり、同じものを食べ、同じことを語ります。そして、キリストの体の実際のために、諸召会、特に近隣の諸召会はブレンディングされるようにすべきです。もちろん、神戸にある召会の6つの地区の間でもブレンディングが必要です。祈り、応酬イエスよ。私は誠のブドウの木であるキリストに継がれた枝です。枝はブドウの木の中に住み、豊かな栄養を受けて享受し、 互いに愛し合います。職場や大学院において主の中で勤勉に働いて証となります。それだけでなく、定期的に出て行って福音を伝え、人を救いにもたらし、新人を家庭集会で養い、残る実を結ぶ必要があります。これがブドウの木の枝の目標です。私は仕事が忙しくても残る実を結ばなければなりません。
クルーシャルポイント3、心を主に向け、思いの中の頑固さ、暗さから来る覆い、反逆、腐敗の4つの病が癒され、主を純粋に愛する。アウトライン1、私たちは絶えず私たちの霊を訓練し、私たちの心を主に向けて、教会の有機的な存在のために、教会の内在的な本質の実際にある命の道にとどまらなければなりません。第2コリント11章2節、私は神の妬みを持ってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を清純な処女としてキリストに捧げるために、一人の夫に婚約させたからです。3節、ところが私が恐れるのは、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが腐敗させられて、キリストに対する単純さと純潔を失いはしないかということです。処女であることに関して、私たちは適切な方法で彼を享受するために、彼に対して正常な愛を持たなければなりません。彼に対する私たちの愛が正常でないときは、いつでも全ては終わりです。それは妻が自分の夫を愛していないとき、夫と妻の正常な関係が失われるのと同じです。正常な関係は、妻の賢さや能力にかかっているのではなく、彼女の愛にかかっています。アウトライン2、人の思想、思いの第1の病状は思いを頑なにすること、第2の病状はサタンによってくらまされていること、第3の病状は反逆、第4の病状は腐敗です。私たちは祈るべきです。おお主よ、私の思想を探り、私の思想を救って、私の思想が単一に完全にあなたに集中することができるようにしてください。第2コリント10章4節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前に力があって、要塞をも破壊し、5節、神の知識に逆らい立っている議論やあらゆる高ぶりを破壊し、あらゆる思想を虜にして、キリストに対して従順にならせます。私たちは自分たちの愛に関して目を覚ましている必要があります。私たちと主との間の愛は、私たちの思想にかかっています。それは夫と妻の間の愛が互いに正常な思想を持つことにかかっているのと同じです。妻が自分の夫に関して思想において正常でないなら、深刻な問題があるようになります。もし彼女が友人によって欺かれ、親族の影響を受けるなら、夫に関して彼女の思想は腐敗させられます。その結果、夫に対する彼女の愛には問題があるようになります。愛は非常に敏感で繊細な感覚です。第2コリントによれば、私たちの思想の第一の病状は、私たちが頑なになることです。ある人が主以外の何かに関して強い思いを持つとき、彼の思いは頑なになる可能性があります。ひとたび人が思いにおいて頑なになるなら、彼と主との間に覆いがあるようになって、彼は主を知ることができなくなります。人の思想の第二の病状は、サタンによってくらまされていることです。人の思想は人の目のようです。人の中に入ってくるものは、すべてまず人の思想を通過しなければなりません。それは自然の景色が
まず人の目を通過しなければならないのと同じです。もし私たちの思想がサタンによってくらまされているなら、私たちの思想に覆いがあるようになります。かたくなにされた思いよりも覆いを対処する方がさらに難しいのです。ローマ8章6節は、私たちは自分の思いを霊につけるべきであると言います。私たちの思想が救われるために、私たちの思想は向きを変えられ、集中させられ、清められ、正しい路線上になければなりません。適応奉仕者編。あなたは思いの中の頑固さ、暗さから来る覆い、反逆、腐敗の4つの病から癒される必要があります。思いの中の病が癒されることができれば、あなたのビジネスパーソンとして、学生として、主婦として、あるいは奉仕者として大いに成長することができます。グローバルビジネスにおいて、日本人の勤勉さが評価される反面、日本人の頑固さと新しいものを受け入れない性質が問題視されることがあります。例えば、日本の労働生産性は1990年から1997年まで優れていました。その後、 IT の活用により労働生産性が劇的に改善される時代になると、近年先進国の中で最低です。日本は現場での改善を得意としていましたが、 IT のデジタル時代になってから、それに対応することが諸外国に比べて極めて遅れています。これは日本人が新しいものを受け入れることが難しく、変化を好まず伝統を尊重する国民性に起因しています。日本語を話す生徒たちは、自分たちの古い人が頑固で、固定観念や偏見があって変化を受け入れるのが難しいことを認識してください。その上で訓練して、霊を活用し、思いを開き、思いを霊につけて、自分の欠点を告白し、主と交わってください。そうでなければ、あなたは神聖な分与の下で思いの更新に預かり損ねる可能性が高いのです。サタンは暗闇の思想を人の思いに注入します。例えば、あなたの配偶者や奉仕のパートナーについて、サタンは相手を嫌わせる思想をあなたの思いに注入してきます。あなたがそれらを考えれば考えるほど、あなたはますます暗くなり、相手を嫌いになり、憎むようになります。あなたはキリストを救いのヘルメットとして取り、これらのサタンの注入を拒絶すべきです。そして、思いを霊につけて、おお主よ、配偶者のゆえに主に感謝します。奉仕のパートナーのゆえに主に感謝します。彼らは私を助ける愛すべき生徒たちです。私はサタンの提案を部分的に拒否するのではなく、すべて拒否します。サタンの提案は検討にも値しません。サタンよ退け、アーメンと祈ってください。そうすれば、あなたは神の素晴らしいアレンジメントに気づくでしょう。第二コリント10章で思いの要塞が破壊されて、11章で純粋な心を持って主を愛することが掲示されています。このことは、あなたは思いの中の4つの病状から癒されるなら、思いが健康になり、主を純粋に愛し、配偶者を愛し、霊的パートナーを愛することができるという意味です。感情が正常に機能するために、思いが正常に機能する必要があります。あなたがこの原則を実際の結婚生活、ビジネスライフ、紹介生活で適用することができますように。祈り、おう主イエスよ、単純さと純粋さを持って主を愛するために、私の思いの4つの病状が癒される必要があります。主よ、思いの中の頑固さ、暗さから来る覆い、反逆、腐敗の4つの病を癒してください。特に日本人は頑固で、固定観念や偏見が強く、新しいものを受け入れるのが難しいです。 この頑固さと覆いから来る固定観念や偏見から解放されるなら、神のエコノミーの真理、命の供給、建造、紹介生活を正しく評価することができます。